こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は医学博士と理学博士の2つの学位をお持ちの先生に、医学教育や情報システムに関するお話を伺います。ゲストは東海大学医療技術短期大学学長の拝田宗隆先生です。拝田先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは拝田先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。先生は1943年生まれ、1969年早稲田大学理工学部物理学科の卒業です。その後理学博士を取得され、1982年に東海大学医学部を卒業。卒業後は東海大学で神経内科、生理科学、医学教育、情報学および情報システムの分野でご活躍されました。途中米国のペンシルバニア大学に留学されており、現在は東海大学医療技術短期大学の学長を務められています。先生、1943年生まれとのことですから、はい、ドクター、医者になったのは40歳頃なんじゃないかと思うんですが、私の医学部時代の同級生にも40代でドクターになった方がいて、学生当時彼はやっぱり若い人と違って勉学に苦労して記憶力の面でっていうようなことを話してましたけども、先生も年齢的なハンディキャップみたいなものは意識してましたか？
あんまり感じなかったですね、はい、というのはね、元物理なので、はい、もともと丸暗記は苦手なんですよ。覚えるのが嫌いだから、歴史だとかね、
はい、
で結局理屈をつけて物事を理解するっていうのが、物理で、それが一番のメインの考え方ですから、
はい、
医学部に入っても自分でその理屈を勝手に作って覚えてたんですね、だから丸暗記はほとんどしてません、だから意外にハンディキャップなくて、
はい、
でやっぱりね、その後理学教育にも聞いてくるんですが、
ええ、
鉛の高等学校なんか で成績のいい人は丸暗記型の人が入ってくるんです
よ。そうですね。
そうするとね、国試で苦労するんですよ。
ああ、なるほど。
覚えきれない。
先生は理学博士と医学博士をお持ちです。物理学の分野を収めた後に医学部に入学されていて、このような異なる分野に進もうと思った何かきっかけっていうのはあるんですか？
一番簡単に言えば、物理やってて、はい、何の役に立つのって聞かれると、はい、答えられないんですよ。確かに理屈はあるんですよ、はい、こういうことやってこうなってこうなって。
そうですね。
だから風が吹くと桶が儲かるぐらいに離れてるんですね、
うん、
ところが医者っていうのは、
はい、
風邪一つでもね、なんか薬出して良くなりましたって言ってくれれば、役に立つわけですね。要するに人に役立つという点では、はい、物理は学問としては面白いんだけども、なんかこう欲求不満みたいなのがこうあるんですよ。
より直接的なのが医者の仕事みたいな。
それともう一つはね、早稲田の理工学部で、順天と電気通信学科が共同研究してたんです、でそれを僕はそのそばで面白いから興味あって見てたんですけど、医者の言うことと工学部の言う人との同じような言葉を使ってて、どうも概念がずれてんですよ。お互いに理解してない。そうするとね、それより一歩先に進むってことは難しいんじゃないかって気がしてね。自分でやれば、僕が医学部に入っていけば、両方こう理解できるわけだから、それからこれは実現できそうだとかできないとかいうことも、判断できるの で、
そうです、ね、
だから自分が医学部も収めちゃった方がいいだろう。つまり物理はね、面白いんだけどテーマがもうないんですよ。難しい、ものすごく危険だとか難しいとか、そういうものしかない、
なるほど。
ところが医学は逆に問題だらけなんですよ、分かんないことだらけ、だからテーマが山のようにあるんだけど、やる人がいないっていう感じなので、だったら医学の方が研究にこと書かないかなっていうところもあるんです。
研究志向だったわけですね。
そうですね。
私の勝手なイメージとしては、物理学の知識っていうのは、比較的汎用性が高いのかなと思っております。
その通りです、
はい、医学研究をする際にも、このような物理学的なものの見方、考え方っていうのが 応用できるように感じます ね、 そ, うですね。それはいかがでしょうか。
もうその通りで、はい、実はペンダイに行って、うん、クリトンチャンスのところで金石貝の生態の応用を学んできたんです。
金石貝
光、金石貝、はい、それで、まあ、その前から実は早稲田の同級生が日立の中堅にいて、あで中堅 の、 その同級生から僕は今医学部に席を置いてるっていうので、その次の検査手段として何があるかっていうのを中堅で検討する、まあ、ゼミみたいなやつに一月に一遍行くようになったんです、
はい、
その中で金石貝使って何かできないかって話になって、うん、初め光 CT を作ろうとしたんです、
はい、
じゃラットはできるんだけど猫もはできるんだけど人間はできない、光が通らないここからここまで、
あ体積が大きい、
大きそうです、大きそうです、で新生児はいいんですけど、はい、大人では使えない、うん、それで光トポグラフっていう全然別のやつを、はい考え出して、うん、でそれを使って脳機能を測るようになったんです。
なるほど。ハイダ先生っていうと、まあ、私が覚えているのは外来患者さんがたくさんいていつもこう朝から晩までやってるような診療しているようなイメージで、まあ、きっと先生の人柄が患者さんを引きつけているんだと思うんですけども、先生の中ではこの臨床的な臨床医学と医学研究とではどちらにより興味があって。
僕は両方とも興味あるんですよね、
はい、
だからまあ両方なんとかやってる、うん、で臨床は臨床でその醍醐味があって、はい、まあ、うまく診断が的中すれば治療がうまくいくし、うん、そうすると患者さんからおかげさまで良くなりましたってこう言ってもらえるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
で医者って単純で本当に良くなりましたってにっこりされるとね、はい、それだけで疲れは取れるんですよ、だからそれがもう臨床の醍醐味だと思うんですね、うん、ただそのためには知識がないと怖い、はいということでこういう研究会にはよく出てるんです。
なるほど、まあ、本日の収録は研究会でお会いした早瀬さんとお話を伺っております、はい、物理学を治めている立場になりますね、
はい、
これは医者の道をもし選ばなかったとしたら、なんかこうどのような分野の仕事についていたっていうのは想像できますか。
やっぱり研究をしたかったので大学にいたと思いますけど、
うん、大学ですか、企業ではなくて、
はい、企業ではなくて、
あは
でもやっぱりテーマで苦労してたんじゃないでしょうかね。
うーん、
つまり我々の使える予算の中でできるような研究っていうのはもうほとんどないんですよ、はい、
なるほど。
例えばね、早稲田、僕はちょうど辞める直前には超流動水っていうのがねあって、キャピラリーを通した水が凝固点が下がるとかね、なんか不思議な振る舞いをするって話があって、そういう特殊な水の状態があるんじゃないかって、はい、みんな飛びついたんです。それからもう一つは常温核融合っていう話がね、はい、やっぱりあって、
はい、
普通 の、 その試験管の中で核融合ができるんじゃないかっていうのは、うん、ユタ大学なんかもそれで正したりなんかしたんだけど、うん、結果から見ると全部ダメだったんです。
あ
つまりそこにみんな飛びついたっていう理由は、はい、テーマがないからなんですよ、
うん、
その優しいテーマがね。
なるほど。
でお金がかかるか危険かっていうようなことで、うん、ビッグサイエンスみたいにその紙を噛んでとかああいう話になるとね、
はいはい、
もう早稲田ぐらいでちょこちょこやってたぐらいじゃとてもじゃなきゃダメで
研究費がかかって
そう研究費が、ね、そうすると、まあ、就職すると結局物理の実験の基礎分野ね、基礎教育で物理を教えて一生送るぐらいになっちゃうんで、
は
い、まあ、正直言ってあまり面白くなさそうだと、
う
ん、実はその僕は医学部受験するときに指導教授がその某大学の助手の口を見つけてくれたんですよ。
ああそうなんですか。
で3月頃に、はい、お前どうするんだって言うから医学部受けますって言ったらバカ野郎って言われたんだけど、
もうドタキャンみたいな、
そうドタキャンっていうのはなんでバカ野郎なって言ったら、ちゃんとそういう職探してくれたんですね、はい、すいません向こうまた学生やりますって言って、
そうだったんですか先生のエピソードはこのようなことです。では第2部に続きます。